今日のこの時間は誰もが関わるだろう、そして気になる介護のお話につきまして、合同会社ライブサルベーション代表の竹澤正樹さん、そして定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所思いから丸井義行さん、さらにはつなぐ居宅介護支援事業所の若狭秀樹さんにお越しいただいてます。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先月に引き続きまして、介護のね、特に在宅介護についてね、お話を伺おうと思うんですけれども、今回は特別にゲストをお呼びしているということで、竹澤さんご紹介いただいてよろしいですか？
大丈夫ですよ。元公立三次総合病院で、ですね、名誉院長、顧問役で働いていた林先生の方に今日は来ていただいてます。
はい、はい、林拓夫先生でございます。
はい、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう林拓夫先生といえばですね、知る人ぞ知る方でございますけれども、
はい、
まあ、今介護といえば中心となっているのが地域包括ケアシステムと。
はい、そうですね。
ね。で、まあ、これを作り上げたっていうかですね、今、中心となって作り上げた先生のお一人でございますけれども、林先生、まずこの地域包括ケアシステムという、もうちょっと聞き慣れない言葉ですけれども、簡単に教えてもらっていいですか？これ、どういったものなのか。
はい。障害を持ったり、高齢になって体が不自由になったときに、まあ、在宅で生活をしようと思ったときに、地域の中でいろんな支援があれば生活ができるわけですけれども、そういった医療とか保険、介護、福祉、そういったいろんなサービスを組み合わせてシステム的に提供していって、まあ、在宅生活を可能にする、まあ、サポートというふうに捉えていただければいいかと思います。
うん、はい、これがどれぐらい前なんでしょうね、作ったっていうのは。
まあ、実は三次町でこういったシステムを作ってきたんですけれども、うん、まあ、最初は山口先生という方が長崎から三次町の、まあ、当時三次国宝病院というところに昭和41年に赴任してこられました。でその当時はまずまだ20床程度の小さな診療所病院だったんですけども、まあ、三次で高度医療をやっていこうということで、まあ、もともと外科医なんですが、手術とかを一生懸命やられてきました。で手術でをやって命が助かって、まあ、元気になって家に帰るわけですけども、帰った後ですね、なぜか寝たきりになる方が増えてくる。でそれを なぜかと思って調べてみると、退院された後、まあ、在宅で生活するわけですけども、病院に通院が必要だよと言ってもなかなか通院に来れない、そういったことがあったりとか、まあ、住環境が悪かったりとか、介護力がなかったりして、だんだん寝たきりになっていくということが出てきたわけですね。でそれをどうしようかということで考えたときに、まあ、患者さんが来てくれなければ病院の方から出て行って医療をつなげていこうということで、訪問診療とか訪問看護、訪問リハビリを始められてわけです。で最初の頃はあまり効果が出なかったんですけども、まあ、10年ぐらい経ってくると効果が出てきて、それまで寝たきりの方が非常に多かった三次町で、寝たきりが3分の1になるという実績を挙げられて、これはいいあれだということで、だんだんシステム化していったんですね。
なるほど。
で昭和50年頃になってくると、だんだんそれが出来上がってきて、まあ、病院が大きくなるに従っていろんな施設とかハード部門も整備されてきましたので、だんだんそういったことがシステム的になって、まあ、その効果が非常にあるということで、国の方でもこのシステムを取り上げて国の制度として、まあ、実施してきて今に至っているというわけです。
うん、まあ、病院で、ね、手術とか、まあ、入院をして治ったらもう退院をしてそのまま終わりと、で患者さんも、まあ、用があれば通院で来るけれども、そうじゃない人とはもう一回そこでつながりが切れますよね。
そうですね。
そうではなくて、切れ目のない医療っていうか、その後もちゃんとケアをするっていうことが寝たきりを防ぐっていうことですよね。
そうですね。
うん、
まあ、寝たきりというのが本当の寝たきりというよりも作られた寝たきりですね。本来寝たきりにならなくていい人が、いろんな条件によって寝たきりになってしまうので、それを予防するためにはどうしたらいいかということが、この包括ケアシステムにつながっていったということですね。
なるほど。ですので、もう病院の中だから完結するんではなくて、その家庭も含めて、その地域も含めて、まあ、いわゆる本当に包括と、はい、言ったところですよね、うん、そういったことが、合同会社ライブサルベーションの定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所としても、やはりそういったところでは病院と家庭っていったところをうまくつなぎ止める切れ目のないことができるってことですもんね。
そうですね、
うん、だからその今林先生がおっしゃったような地域包括ケアシステムっていうのをちゃんとやってるっていうことですよね、一事業所としても。
そうですね、地域包括ケアシステム、まあ、小さいながらもそのニーズのあるご利用様に対してさまざまな角度からその方の生活が最後まで在宅で送っていただけるように、本当に多様な職種であったりとか、はい、業種の方と携わっていただきながら、うん、生活が送っていただけるようにご支援の方を今させていただいている状況ですね、
うん、林先生、はい、その医療と介護ってもともとがその住み分けられているようなイメージがあるんですけれども、それをうまくこの包括的に一体化できるっていうのは何かあるんですか。
まあ、医療は病気には対応できますけども、うん、まあ、介護にはなかなか対応できないですね、うん、
はい、
でそれぞれの役割があるので、うん、まあ、生活を支援するということは、うん、医療だけではできないし介護だけでもできないので、うん、それぞれが自分のできるところをうまくつないで、うん、自分の役割をきちんと果たしていくということが大事だと思います。
うん、まあ、医療は医療、また介護は介護っていう役割を、これうまくこれをねつなぐっていう役割が、まあ、木山根さんであり、つなぐ居宅介護支援事業所の役割でもありますよね、若狭さん。
あ、そうですね、まあ、その方にとって必要な、まあ、医療だったり、
うんうん、
福祉のサービスだったりとかっていうところをしっかりご提案させていただいて、医療だったり福祉の、まあ、事業所の方としっかり連携を取りながら、その人に必要なサービスを提供していくっていうところが、地域包括ケアシステムの一つのこうつながりになっていくんじゃないかなと思って、はい、
うん、丸井さん、実際に今現場に、ね、出られてて、
はい、
やはりその在宅でこう生活をする方で医療とか必要な方で、
はい、
まあ、こういうような今の役割を やってなければ、もしかしたらまた病院に戻ったりとか、
はい、
また寝たきりになりそうな方っていうのもいらっしゃるんですか。
そうですね、実際にいらっしゃいますね、そういった方も。
まあ、そういったところが巡回型っていうことで、はい、まあ、見回ったりとか、
はい、
家に訪問したりっていったところで、
はい、
防げたりっていうことですよね。
そうですね、
うん、でもこの形がなかなか今は定着しつつありますけれども、林先生、まあ、当時で言えばなかなか難しかったんじゃないですか。
うん、まあ、そうですね、なかなか医療の方からは介護の理解がないとかですね、
うん、
いったことがありましたので、病気だけじゃなくてその人そのものを見るというか、生活そのものを支えるという視点に立たないと、なかなかケアのところは見えてこないんじゃないかと思います。
そうですね、まあ、その医療的にはやっぱりその人間とか生活っていうところを軸に置くんではなくて、やはり病気っていったところの、ね、治すっていったところがメインになっちゃうん で、
そ, うです、ね、
そこの、ね、お互いにその人の見る立場っていうか、そういったところが違うっていうのもあったんでしょうね。
まあ、病気だけではなくてその人の生活全体を見ていかないと、うん、なかなか地域で生活を支えていくということは、うん、なかなかできないし、それは医療だけでは無理なので、
はい、
まあ、保険とか福祉から介護ですね、うん、トータルに必要になってくるっていうか、
うん、そうですね、やはりトータルに必要ということで、うん、まだまだそういう方、まあ、ニーズはねたくさんあると思うんですけれども、竹澤さん、
はい、
どうですライブサルベーションとして、
はい、
そういった方っていうのはいらっしゃいます。
たくさんいらっしゃいます。
うん、
でやっぱり本人さんがどう望むかいうところもあるんですけど、
はい、
本人さんが介助がたくさん必要であっても、うん、自宅で生活がしたいという希望があれば、それを実践できるように社会資源っていうのをうまく組み合わせて、全介助の方でも生活成り立ってる方が、実際にうちが携わってる方でもいらっしゃいます、
はい、
なのでそういう人を一人でも多く見ていける会社にしたいなというふうには思ってます。
そうですね、
はい、
そのまあ在宅介護という、まあ、そういった肝として地域包括ケアシステムというようなものがあって、またそれをライブサルベーションさんでは地域巡回であったりとか、またケアマネさんを中心となりながらそれ実践していると、
そうですね、
いうことで、まあ、これはね 皆さん聞いてる方のご家族とか、
はい、
まあ、そういった方でも、あ、ちょっとそういったものがあるんだったら、うちにもちょっとやってみたいな、使ってみたいなっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、まあ、そういった方どうすればよろしいでしょうか。
もういつでも、連絡していただけたら、もうそれはご自宅ででも行かさせていただいて、
はい、
もうご相談させていただきます。はい、うん、
どちらに連絡すればいいですか。
ご相談等々ありましたらいつでも24時間365日受け付けております。定期巡回事業所思いの電話番号ですけども 084-961-4320 までお電話くださればいつでもご相談受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、合同会社ライブサルベーションの代表竹澤正樹さん、そして定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所思いから丸井義行さん、つなぐ居宅介護支援事業所の若狭秀樹さん、そして特別に元公立三木総合病院の名誉院長で顧問の林拓夫先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。